今や恵みの時、今こそ救いの日。パウロの力強い言葉です。しかしここでパウロが今や恵みの時、今こそ救いの日というふうに断言しているのは、調子がとてもいい時が恵みの時で、うまくいかない時は恵みからそれてるというふうなことではなくて、その後を見ますと、あらゆる場合に神に仕えるものとしてその実を示していますというふうに言っています。だから苦難や欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓、これは全部幸いではないことですね。嫌なこと。しかしこういうことがあっても、純真、知識、寛容、親切、聖霊、偽りのない愛、真理の言葉、神の力によってそうしています。調子が良くても悪くても、今や救いの時、今や恵みの時というふうに受け止める。これがパウロの伝えている信仰ですね。だからうまくいって感謝します、今日は災いだったけども、ついてなかったけれども、それでもお守りくださってありがとうございましたっていうふうな消極的な意味ではなくて、行き詰まって、そしてパウロはやはり随分いろいろ非難されたようですから、好評を博しても非難されても、神のしもべとしての自分を表しているというわけですね。自分が常にどこに立っているか、つまりこの今、いや今っていうのは生きている今ですね。その今にいつも生きる。もう過ぎ去った自分はもう生きてないわけです。未来の自分はまだわからない。確かなことは今しかない。今生きてる私、その今生きてる自分が今何を根拠にしてるかというと、神の力によって生かされてる。この新年にあたってですね、新しい出発をするっていう時に、今日の福音書では新しいブドウ酒は新しい皮袋にというふうに言いました。それはイエスが、あなたの弟子たちは戒律を守ってないじゃないですかっていう非難をされたことに対する返事の言葉だったですね。そしてつまりここに救い主がいて、そして勝利の主がいる時に断食、これは悲しみと悔い改めを表すわけですが、そういう悲しい顔をしていていいのか、それから自由なはずじゃないかっていう、そのことをおっしゃってると思うんですね。そして、一番最後の言葉、古いブドウ酒を飲めば誰も新しいものを欲しがらない、古いものの方が良いというのであるという表現っていうのは、ちょっと皮肉めいているというふうに思いますね。常に新しくなっていく、それは火が新しくなっていくように、だから自分が新しくならなきゃいけないんだけれども、古い習慣とか古い考えにどうしてもとらわれていて、確かにワインは古いものがいい、だからそういう面でいいと思ってるのが、ついつい自分たちのこれまでの拠り所のまんまで出来事を批判しようとする、そのことを戒めてらっしゃる。だからいつでも今に生きるっていう時には、フレッシュな新しい見方で、そして今の物事を見ていく必要があるだろうというふうに思うのですね。そしてその今の時に一番大切なことは、 私たちが神の手の内にあるということですね。旧約のイザヤ書では、見よ、あなたたちの神、見よ、主なる神、というふうに言ってます。私たちに神様が見えるわけじゃない。だけどあえて、見よ、あなたたちの神、見よ、主なる神、つまりそのことを意識しろと。私たちの立ってるのは自分の足で立ってるのか、生かされて立ってるのか、そこの根拠をしっかりと確かめろと。そして主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いていかれる。私たちには羊飼いである主が共におられるぞと。つまり羊飼いは完全に責任を負っている、羊に対してですね。だからその責任を負っておられる方がいるのだから、こちらの状態いかんでグラグラするなっていうのがパウロの言い方ではないでしょうか。東京の梅ヶ丘教会の牧師の塩谷先生がまたカトリックの雑誌に書いてらしたんですが、ご自分の子供の頃の心に残った大きな経験を2つ言ってらっしゃるんですね。一つは幼稚園時代、お父さん、すぐ近くに幼稚園があったようですが、そこで火事が起こってですね、で親にせかされて、大事なものだけ持って外に出なさいっていうふうに言われて、彼はやっぱり一番大事なおもちゃ抱えて、それで、ガレージの方、安全な方へ逃げようとした。だけどこのお兄さん、5つぐらい上のお兄ちゃんがさっぱり戻ってこない。それでどうしたどうしたっていうふうにみんなで探して大声で呼んでると、その火の手に近い鳥馬屋があったんですが、その鳥馬屋のところでお兄ちゃんがその中にいる伝書鳩と一羽一羽救おうとして、そしてそれを鳥かごに入れようとして苦闘してるんですね。火の粉が飛んでくるのも恐れない。そして、家族がこれ九州ですから、早う来んねん、何しようとか、もういいな鳩は、逃げんかってこう騒ぐんですが、お兄ちゃんは黙って最後の一番まで捕まえ続けて、そしてやがて火事が収まって、みんながああよかったっていうふうにしてほっとして互いに見ましたら、お兄ちゃんには鳥かごの中に鳩がいて、鳩がクークーって鳴いてる。それが印象的。しかもそのお互い大事なものっていうのは自分がおもちゃだった。お兄ちゃんがクークって鳴いてる鳩、その対照的な姿にを妙に覚えてるというふうに、書いてらっしゃるんですね。そしてさらに小学生時代、今度真夜中想像しいので起き出してみると、家族がみんな風呂場に集まってる。どうしたんだろうというで、彼が覗きに行くと、お兄さんがもらったか拾ったか知らないけど、子犬を腕に抱いてですね、そしてどうも具合らしい、悪いようだと。でスポイトでですね、水をこう吸って、で子犬に飲ませようとして、なかなかちゃんと入らない、注げばタラタラと垂れてくるんですね。それでそれをお兄ちゃんが必死に泣きながら、裸電球の下でですね、その子犬に向かって何か声かけながら一生懸命スポイトでチューチュー、クチュクチュっていう音が妙に印象に残ってるっていうふうに書いてらっしゃるんですが、だけど子犬は目も開けないでダランとしてた。でもお兄ちゃんは諦めないでスポイトをプチュプチュ差し込み続けて、水がダラダラ流れてる。いつもは小うるさいお父さんが、もう死んだようだから諦めてもう寝ろっていうふうに静かに言うんですけども、お兄さんは黙って そして涙をポタポタ落としながら肩を震わせて泣いてじっとしてた。それで彼はいつもお兄ちゃんそんなに好きじゃなかった。やられてばっかり、年の差がありますから。で、泣くのはいつも自分ばっかりだったんだけれども、お兄ちゃんがポタポタ涙流して泣いてるのを見てですね、兄貴もお兄ちゃんも泣くんだっていう、それを忘れられないということですね。その思い出があるんですが、その思い出の中でお兄ちゃんは鳩に対しても、それから子犬に対しても、ちょうど羊飼いのように、そして命を落としていたんじゃないか。そして自分が必死になってこれをなんとか守ろうとして、命がけでそういうことをしたんだろうというふうに思い起こすのですね。そして塩谷先生はこういうふうに書いてらっしゃいます。イエスはささやく、知らなかった？私があなたの飼い主だよ。彼は私たちのために命を捨てる覚悟をしていらっしゃる。私たち一人一人は飼い主イエスに大切にされている。伝書鳩以上に、子犬以上に。だったら僕はもう火事が来ても恐れない。だって主が飼い主だから。彼は煙で真っ黒になって僕を救い出してくれるだろう。深夜死にかかっても大丈夫。だって彼は良い羊飼いだから。涙をポタポタ落としながら一晩中そばにいてくれるだろう。兄でさえそうしたのだ。主にできないはずがあろうかというふうに書いてらっしゃる。私たちが今や恵みの時っていう、その告白ができるっていうのは誰の手にあるかっていうことを確認した時です。羊飼いだ、私はあなたの良い羊飼いとおっしゃる方が今日も私たちを捉え導いていてくださる。だから恵みの時、救いの日なのです。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、私たちが命を落として守ってくださる羊飼いである主キリストによって生かされています。この年も羊飼いである主と共に歩みを始めることができて感謝をいたします。どんなことが起こっても私たちにとっては恵みの時、救いの日であることをいつも念頭から離さないで、私たちの持っている古い価値観に振り回されないで、また常に今をしっかり見つめ、そして今共にいてくださる主を仰いで勇気を持って生き続けることができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。